聖書を拝読いたします。今朝の聖書はマタイ13章の訂正がございます。1節から9節、そして18から23となっているんですけれども、訂正で1節から23節までです。1節から23節まで連続して聖書箇所となっております。訂正いたします。はい、それではマタイ13章、新約聖書、口語訳の新約聖書の20ページとなっております。拝読いたします。その日イエスは家を出て海辺に座っておられた。ところが大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って座られ、群衆は皆岸に立っていた。イエスは例えで多くのことを語り、こう言われた。見よ、種まきが種をまきに出ていった。まいているうちに道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。他の種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の地に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまった。他の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞くがよい。それから弟子たちがイエスに近寄ってきていった。なぜ彼らに例えでお話になるのですか。そこでイエスは答えて言われた。あなた方には天国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていない。おおよそ持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。だから彼らには例えで語るのである。それは彼らが見ても見ず、聞いても聞かず、また悟らないからである。こうしてイザヤの言った予言が彼らの上に成就したのである。あなた方は聞くには聞くが決して悟らない、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。それは彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためである。しかしあなた方の目は 見ており、耳は聞いているから幸いである。あなた方によく言っておく。多くの預言者や義人はあなた方の見ていることを見ようと熱心に願ったが、見ることができず、またあなた方の聞いていることを聞こうとしたが聞けなかったのである。そこで種まきの例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないならば、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪い取っていく。道端にまかれたものというのはそういう人のことである。石地にまかれたものというのは御言葉を聞くとすぐ喜んで受け取る人のことである。その中には根がないのでしばらく続くだけであって、御言葉のために困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう。また茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を防ぐので実を結ばなくなる人のことである。また良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことであって、そういう人が実を結び、100倍、あるいは60倍、あるいは30倍にもなるのである。今朝は、種まきの例えを聞きなさいという説教題で、泉川瑠璃子伝道師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。久しぶりに来ることができて、本当に嬉しく思います。今朝はアガペチャペルではですね、もともと入院しておられた方が退院されて、そして2年半ずっと礼拝に参加されまして、今日泉川牧師が来るのを待って向こうでは洗礼式を、行う予定です。本当に、神様がこのようにしてですね、アガペ会の病院の中で患者様のお一人お一人、あるいは家族の方々、そういう方々をもこう救ってくださる、そういう御業を見るときに本当に嬉しく思います。そういうことを見ながら、 ですね、そしてまた私は最近いろいろなことをこう考えさせられておりまして、自分自身の中にもたくさんのこう問題、それから試練、そういうものを感じながらこう生きているんですけれども、そういういろいろなことの中でですね、またこう新しい患者様方と出会うことも毎日のようにあるんですね。そうしますと、私自身がチャプレンであるということをみんな知っておりますので、最近入られた方がですね、私の顔を見るなり、こう言いました。はっきり言っておきますが、僕は絶対に宗教を信じません。宗教は大嫌いだから、僕にはそういう話をしないでくださいと、そういうふうに言われたんですね。けれども私自身は個人的な交わりの中で、すぐに神様を信じなさいとか、それから、イエス様はこうですよとか、そういう話を一切しません。ですから心配しないでください。私は、皆さんといろいろなことをこうお話をしたり、皆さんの必要に応えて働く、そういう仕事をしておりますからというふうにこうお話ししたんですね。ところがそういうことを聞きながら、本当に私たちクリスチャンに、たくさんの問題があるんだなということをこう思わされてしまうわけですね。皆さんもレフトビハインド 見られた方がいらっしゃるかもしれませんが、あの映画の中でですね、最初に出てくるのはちょっと衝撃的ですよね。奥様が大変熱心なクリスチャンで、そして再臨が来ると、そして空中警挙が来るということを信じているんですね。ですからそういう危機感からご主人に対して、そして子どもたちに対して熱心に熱心にそのキリスト教の話をしているような、そういう設定になっているわけです。ですからその奥さんのキリスト教の話を聞くのが嫌で、ご主人との関係が悪くなり、ご主人がこう不倫をしている、で子どもたちも、子どももですね、うちに帰りたがらない、そういうような感じでこう物語が始まっていくんですね。そういうものを見たときにも、私自身はですね、クリスチャンでこれでいいんだろうか、そんなことを思いました。先ほどお話ししているその患者様もですね、いかにクリスチャンたちに、無礼なことをされてきたかということをこうたくさん語るわけですね。そういう自分の家にこう入ってきて、まあ、クリスチャンでない別の宗教も多いなということを感じましたけれども、私は宗教を信じませんから帰ってくださいと言っても、しつこくしつこく聖書の話をすると、もうああいう人たちは見たくもないというようなですね、そういう話をこうされるわけです。そういうことを考えたときに、私は伝道ってするべきなんだろうかなと、こんなふうにこう考えたんですね。私たちがこう例えばこのメッセージもアガペチャペルで語りました。種まきをしましょうという話をしました。神様がどんな土地であっても、この世界がですね、良い土地でもない、そういうものであっても、神様が私たちにこの御言葉の種をまき続けたので、私たちのようなところにもこの御言葉、福音が届いたという、このようなお話をしたらですね、その礼拝が終わって分かち合いの中で、多くの方々がですね、悔い改めますと、隣近所の人たちに対してもですね、もっとイエス様のことを語りますとか、そんなことを言ってくださったんですね。私は言葉を訂正しました。ごめんなさい、捕まえてイエス様のことを話しなさいということではありませんよと、そういうことではないということを、この私たちの教会のメンバーにこう語ったんですね。私自身が伝道すべきではないんだろうか、皆さん否定的に取らないでくださいね、伝道すべきではないんじゃないだろうか、そういうことを考えたときに、イエス・キリストも伝道をなさらなかったのではないかなと、私はそんなふうに思ったわけです。イエス・キリストがこの地上に来られて、そして交渉外を始められた時ですね、イエス様がおっしゃったのは、悔い改めなさい、神の国が近づいたと、このように言われました。ところが私たちが誤解してならないのはですね、イエス・キリストがそのように語った言葉というのは、ユダヤ人に対して語っている言葉なんですね。ユダヤ人というのは 赤ちゃんの時からその律法の中に生かされています。赤ちゃんの時から親にですね、聖書のことも教えられ、その律法を覚えさせられですね、そしてやがて救い主、その私たちを贖い出すその方が私たち民族に与えられるんだということ、そのことを子どもの時から一人一人教えられているわけですね。ですからイエス・キリストが突然現れて、神の国が近づいた、本当に悔い改めなさいとこのように言ったというのは、そのようにして御言葉を聞く、イエス・キリストが来られたというその救い主の宣教をですね、聞くその備えが一人一人にできていたわけです。ですからそういうふうに考えると、私たち異邦人の者がですね、イエス・キリストのことを知らない、聖書のことを全く知らない、そういう中にいて、あなた方悔い改めなさい、やがて再臨が来ますよ、やがてこの世界が裁かれますよと、このようなことを言ったとしてもですね、聖書でそのことがたとえ真理として語られていたとしても、異邦人の私たちがその言葉を素直に受け入れることができませんね。ですからそのようなことを考えるときに、私たちはそのような、まあ直接的な伝道といいましょうか、強制するような伝道といいましょうか、そういうことをしてはいけないということ、そんなことをこういろいろと考えさせられる1週間であったわけですね。今日はそのような中から御言葉の種、種まきの例えを聞きなさいとおっしゃったそのイエス様の言葉に、また私たちは聞いて考えていきたいと、このように思います。一言お祈りさせていただきます。ご在天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。あなたが私たち一人一人を顧みてくださいまして、私たちがどんな固い心を持っていたとしても、天からあなたが私たちを愛してくださって御言葉の種をまき続けてくださいました。ですからこのようにして、私たち沖縄の小さな島であってもあなたの御言葉に触れることができ、あなたの救いに預かるものとなりました。天のお父様、私たちは愚かで本当にあなたを証しする術を知りません。けれどもあなたの御言葉を通して私たちの心が本当に柔らかになり、私たちの心が輝かされたものとなって、本当に多くの方々にあなたを証しするそのようなものとなっていきたいと、このように思います。どうか天の父よ、今日もこの聖書の言葉を通して私たち一人一人の心の内が聖霊によって豊かに取り扱われ、また新しい人として成長することができるように導いてください。語るものは小さいものですけれども、聖霊なる神が本当にこのものを覆ってくださいまして、通りよき管としてのみあなたの御言葉を取り継がせてください。また聞くお一人お一人の心にも神様が豊かに働いてくださいまして、どうぞ聞くべきあなたの御言葉だけを受け止めることができるようにお願いいたします。この祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今日の聖書の箇所は皆さんがよくご存知の箇所ですね。教会学校でも必ず語られるそういう聖書の言葉です。種まきが種をまきに出ていった、そしてその種まきがまいた種はですね、道端に落ちた、あるいは石地に落ちた、そして茨の地に落ちた、そして最後に良い地に落ちたと、このように書いているわけですね。私たち日本人は几帳面ですから、まず畑を作ります。肥やしを入れですね、そしていろいろとこの土地をまず整えてから、そしてその中に丁寧にこの種をこう植えていくんですよね。ところがこの当時ユダヤの人々はですね、袋の中にこう大きな袋でしょうね、その中にたくさんの種を入れて、そして少しこう切って穴を開けて、例えば動物ですね、何を使っていたか分かりませんけれども、その動物に例えばその種を乗せて、そしてこう歩かせてですね、この種をこう落としていく、 そして落としていった種を後からこう耕していく、そういうような方法、あるいはこうばらまくというようなですね、そういうような方法を持って種を植えていたそうです。ですから私たちが考えることはできませんけれども、このようにして種があちらこちらにこうばらまかれていく、落ちていくということが実際にあったようですね。ですからこのような例え話を持ってイエス様が人々に語ってくださいました。道端に落ちた種があった。これは19節で、この道端に落ちた種というのは、誰でも御国の言葉を聞いて悟らないならば悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪い取っていく、そういう人が礎に、ごめんなさい、この道端にまかれた種であるとこのように書いているんですね。それから礎に落ちた種のことはイエス様が解説して20節です。礎にまかれたものというのは御言葉を聞くとすぐに喜んで受ける人のことである。その中に根がないのでしばらく続くだけであって、御言葉のために困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう、そういう人のことであると、こういうわけです。そして茨の地に落ちた種というのは22節、イエス様が茨の中にまかれたものとは御言葉を聞くが世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐので実を結ばなくなる人のことであると、このように言っております。そして8節の良い地は23節でイエス様が良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人のことであって、そういう人が実を結び100倍あるいは60倍あるいは30倍にもなるのであると、このように書かれているんですね。このように書かれているこの御言葉の種、これは福音のことですね。イエス・キリストがこの種のことを御言葉のことであるとこのようにおっしゃいました。ですからイエス・キリストがこの御言葉の種をまくあるいは落とす、そういうふうにするとですね、4つの種類の人々がいるとこのように言うわけです。礎のような心、あるいは道端のような心、茨が生えているような心、そして良い地の心ですね。そういうものが4つありますよとこのように言うわけです。ですから道端に落ちたものはカラスが、ごめんなさい、鳥が来て食べてしまう。鳥というのは聖書の中ではサタンを象徴します。ですからこの道端に落ちたその種というのはですね、サタンが来てすぐに食べてしまう。道端のような心を持っているものはですね、その神様の御言葉の種がその心に根付くことがありません。ですからサタンにすぐにやられてしまってその種を奪われてしまう、そういうことがあるんだとこのように言うわけです。礎に落ちた種というのは御言葉を喜んで聞きます。そしてすぐに熱くなってすぐに熱心になって神様を賛美する、そういうような人であるわけですね。ところがそのような人というのはその心の中に土が少ししかありませんので、ですからその御言葉が本当に花開いたとしてもですね、根っこがないので日照りが来ると困難やそういうことが来るとすぐに枯れてしまって神様のことなど全く忘れ去ってしまう、そういうことがあるということですよね。それから茨の畑というのは、茨の心というのはこの富と世の惑わし、いろいろな人間的な欲望です。名誉であったりあるいは富が欲しいと思ったり、そういうことの方が勝ってしまって神様の御言葉、神様がくださったその福音をよりもですね、この世のものを愛してしまう、そういう心であるわけですね。ですからせっかくいただいた御言葉、神様がくださったその種が育っても他のものがもっともっと育ってそれが成長することができないとこのように書いているわけですね。そして良い地にまかれたというのが本当に御言葉を求める そういう人のことです。先ほど谷川のその鹿が水を慕いあえぐように、私の心は神様あなたを慕い求めますと、このように私たちは賛美しましたが、その賛美が本当に私たちの心の内から本当に私たちの思いとなって歌っているかなと、こんなことを考えながら先ほど賛美させていただきましたが、私たちは神様の御言葉をですね、本当に慕い求める、何よりも大切なものとして求め続けていくということ、これはとても大切なことであるわけですね。イスラエルに行きまして、その砂漠を見ました。本当にいつも乾燥している、そういうところなんですよね。ですから私たち人間でもペットボトルを1日2本も3本も飲んでくださいとガイドに何度も何度も注意を促されましたね。ですからそういうところに行くと、本当にこの鹿がですね、水が欲しくてしょうがない、水を飲まなければ生きていけない、そういう必死な思いでその水を求めていくわけです。私たちはこの御言葉がないと生きていけないと、そんなふうに思うことがあるでしょうか。この御言葉が私たちのこの命を生かすと、このように求め続けることがあるだろうかと、こんなことを考えることがよくあるんですね。ところがそのようにして御言葉を求め、そのように輝かされ、そのように神様を求める、そのような人の心の中にはその種が落ちたとき、それは30倍、60倍、100倍の実を結ぶと、このように書かれているんですね。この旧約聖書の創世記の12章で、神様は神様の御業を成してくださるために、私たちに福音の種を届けてくださるためにですね、アブラハムという人を選んでくださいました。このアブラハムを選んで神様は私たちに3つの約束をくださったんですね。アブラハムに土地を与えるとこのように約束した。それから民族を与えるとこのように約束してくださいました。そしてアブラハムを通してこの全世界の人々が祝福されるという、その祝福の恵みを私たちに約束してくださったんですね。2つのものはユダヤ民族に対するそのような約束ですけれども、3つ目のその祝福というのはアブラハムを通して、ユダヤ民族を通して、この全世界にいる私たち異邦人にも与えられるもの、それはアブラハムの子孫からイサクが生まれ、そしてイサクからヤコブ、そしてイエス・キリストが誕生していくという、そういうものであってですね、そしてそのイエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。そして十字架にかかってイエス・キリストが3日間墓に葬られた、そしてその墓からよみがえってイエス・キリストが復活の体を持ってですね、私たちにその望みを与えてくださったんですね。十字架の愛、そして3日目のそのよみに下ったこと、その中から神が聖化してくださって、罪をあがなってくださって、私たちによみがえりの命を与えてくださり、そして永遠の命を与えてくださる。そして永遠の命が与えられたとき、私たちのこの肉体もですね、全く今とは違う永遠の体、栄光の体ですね、そういうものに変えられるという、このような約束を与えてくださったんですね。そのことが30倍、60倍、100倍の祝福として私たちに約束されていることであるんだと、このように神様は私たちに教えてくださっているわけです。ですから私たちが本当に大切に心に留めておかなければならないことは、福音とは何か、御言葉の種とは何かということですね。御言葉の種、福音とは何か、それは十字架の贖いです。そして3日間イエス・キリストが墓に入ってくださいまして、読みに下ってくださって、私たちが清められたことですね、聖化されることです。そして復活の命が与えられ、私たちは永遠の御国へと入っていくことができる。そのことが御言葉の種、福音の約束であるわけですね。 そのことをしっかり心に留めておくと、私たちは多少の困難、本当につらい試練、そういうことも必ず乗り越えていくことができます。病院で働いているとですね、本当にこう患者様方は生きているこの時が全てであると、このように考えていらっしゃる。ですからこの肉体の命が終わることがですね、もう全ての、悲劇の終わりといいましょうかね、そういうもう何の望みもないという、そういうような思いにこう駆られているわけですね。ところが私たち医療者が同じような心になっているとですね、ただ同情し、ただ悲しみ、ただそこで落ち込んでいくといいましょうか、そういうことになってしまうわけです。けれどもそのような時に私たちは語ります。大丈夫ですよ、私たちのこの肉体の命は必ず終わります。けれどもそれで終わりではないですよ、必ず新しい神様の国に私たちは信じるならば入ることができます、ということをお話しするんですね。私たちがこのことを確信していると、必ずそれは相手に伝わっていきます。ですから多くを語らなくても、そのような言葉の一つ一つによってですね、患者様方に望みを与えることができるんですね。3月のことでした。新しくできたその施設にですね、クリスチャンの方が入居されておられたんですね。まさか突然亡くなるとは本当に施設の誰も思っておりませんでしたけれども、この方と2人でですね、礼拝をしておりました。他の方が休みで、たまたま2人だけだったんですね。そうするとその時にその患者様がですね、先生聞いてほしい話があるんですと言って、1時間ほどご自分の人生がどんなに悲惨でつらいものであったかということをお話ししてくださいました。涙を流しながら語っておられたんですね。そしてその中で彼女が言いました。先生天国に行ってですね、私は主人に会えません、主人に会うことができないんです、というような、そういうお話をこうしていたんですね。ご主人を大変憎んでおられたそうですが、ご主人が亡くなられて後からその日記が見つかって、その日記にこういろいろなことが書かれていて、それを読んだ時に自分自身が罪意識にとらわれてしまってですね、ご主人に対して悪いことをしたという、そういう思いになったことでしょう。ですから死んで天国で主人に会えませんと、このように言ってこう泣いておられました。その時に私は言いました。大丈夫ですよ、すべてのものが新しく変えられます。私たちの肉体ばかりが復活するのではない、私たちの心が全く新しく変わるんですよ。生きている間の苦しみ、生きている間の憎しみ、それらすべてが変えられてですね、私たちはもはや過去のものを思い出さない、ね、過ぎ去ったものを思い出すことがないという、その詩篇の言葉をお話ししました。そうすると彼女は大変喜んでですね、ああそれなら安心して天国に入ることができる、安心してご主人とね再会することができますね、と言って喜びましたね。それから1週間して、突然入院されて1ヶ月後に亡くなってしまいました。それが最後の私との会話だったんですね。不思議な神様の導きを感じました。このようにして私たちが永遠の命、神が私たちに与えてくださるその約束を信じているならばですね、私たちはその確信の中に生きていく、そのようなものであるならば、人にその喜びを与えることができる。私たちがそのようにして生きているとですね、その生き様が人々に伝道していくんですよね。私は隣人とは誰だろうとこう考えました。先ほどの伝道の話もそうですけれども、私の今教会から離れてしまった、以前クリスチャンだったそういう夫婦がいるんですね。その夫婦がいてですね、その子供たちがいます。その子供も教会に小さい時は行きましたが、今は家族みんな行かないんですね。そしてその孫がですね、5人6人と今生まれているんですよね。そういうのを見ながら、伝道しなくてもね、もしもそのご夫婦が 今もイエス様を信じて、そしてそのイエス様を子どもたちに伝えることができて、その子どもたちがしっかり教会につながって、その孫たちが教会につながったら、ただそれだけで10名の人がこの教会にいるんですよね。これほど確実な伝道の方法があるだろうかと、このように思いました。ユダヤ人も伝道しません。ユダヤ人は自分たちが信じているそのユダヤ教という、まあ、彼らはユダヤ教と言っているか分かりませんが、彼らは自分たちがユダヤ人であり選ばれた民族であるということに誇りを持っていますね。ですから彼らは生まれた自分たちの子供にしっかりと聖書の言葉を教えるんですね。そしてこの律法の通りに彼らは生きようと思うんですね。8日目の割礼は今も生きています。彼らは8日目になると割礼を施し、そしてこの律法の約束の通りに、この子供を神様に捧げて、祈る。そして彼らは杉越の祭りを守りですね。そのようにしてこの聖書に書かれている律法に書かれていることを今も熱心に守っているんですね。けれども彼らはユダヤ教を布教しているわけではありません。けれどもこのようにしていたその、杉原中根というユダヤ人を救った人がいるんですが、日本人で、このホロコーストから、6000人のユダヤ人を救ったそういう人がいらっしゃいます。ところがこの6000人のユダヤ人が残ったことによってですね、この子孫たちが今25万人ほどいるそうですね。ですからその戦争の時に6000人いたそのユダヤ人が今は25万、この杉原さんが救った人だけですよ。ですから杉原さんが救ったその6000人からでも 4,50 年の間に25万の人々がいると、このように聞きました。ですからそういうふうに考えると、嘉手納教会であってもですね、今ここにいらっしゃる方々が熱心に家族に種をまく、熱心にお孫さんたちに種をまく、それ以外の方々に伝道をしなくても、ここがですね10年20年経つとすぐにいっぱいになるほど、それほどの確実な伝道ができると、このように思うわけですね。ところが一番の問題は私たち自身です。私自身も教会に通うようになってですね、バプテスマを受けて40年になりました。ところがこの40年経って今ですね、やっとこの御言葉の大切さ、やっと神様のこの摂理、やっと神様のその御言葉の大切さ、この御言葉がなくては私自身が生きていけないということですね。今しかわからないわけですよね。ですから、これまで本当に3人の子供をしっかり育てることができなかった、この子供たちに御言葉をしっかり伝えることができなかった、大きくなると難しいですよね。一生懸命こう語っています。本当に御言葉が大切なことをよく語っておりますが、なかなかこの教会生活までつながっていかないわけです。そういうことを見たときに、私自身が本当に悔い改めて、私自身が私のこの心の中にですね、熱心に種をまき続けていかなければならなかったんだなということを思っているわけですね。本当に終末を思わせるようなこの時代ですから、ますますサタンが本当にこの世界を滅ぼそうとして働くことでしょう。人と人との関係が本当に浅くなり、愛し合うことがなくなり、そして本当にこう辛い社会といいましょうか、世界といいましょうか、そういうことにどんどんなっていくと思うんですね。けれども私たちはだからこそ御言葉に立って、この御言葉によって私たち自身を守り、私たちの家族を守らなければなりません。ですからこの良い地に種をまくというのはですね、私たちの心は最初道端のようなものでした。けれども神が私たちに種を諦めずにまいてくださいました。最初の種はカラスが、サタンが持っていってしまいました。今度は石地のような心になりました。そして神様がまた種をまいてくださった。ちょっと生えましたけれども根がないので枯れてしまいました。 そして私たちの心にそれでも神様が諦めずに種をまき続けてくださいました。やっと私たちの心にこう芽生えてきましたね。今度は成長すると思ったところが、ああお金が欲しいな、あるいは名誉が欲しいな、教会に行くと疲れるな、奉仕が嫌だな、いろいろなこと、その茨がたくさん生えてきてですね、やっと育ちましたが、それも育ち続けることができなくて枯れてしまいましたね。ところが本当に大きな試練にあって、どうにもならなくなって、神様に頼るしかないと思ったとき、私の心がきっとこう整えられてきたことでしょう。神様が諦めずにどんどんどんどんこの世界に種をまき続けてくださいました。ですから今40年経ってですね、やっと立派じゃありませんけれども、今までよりは立派にですね、この御言葉が育っているんですよね。ですからこの御言葉が育ちました、育ち続けて、本当に私自身がキリストのように似たものとなるまで、育つまでですね、私自身は毎日毎日御言葉のその種をいただきながら、どんどん新しい人に変えられていきたいと、このように願っているわけですね。私たちは福音宣教をしなさいというと、遠い遠いところにしようとします。海外宣教をすることがとても立派なことのように思えて仕方がありませんね。けれども一番神様がおっしゃっていることは、神を愛することが第一、そしてあなたの隣人を愛することが第二です。あなたの隣人を自分のように愛することが大切なことだと、このように教えてくださいましたが、私自身はずっとこの1週間考えておりました。私にとって隣人とは誰だろう。私にとって一番大切な隣人は私自身であると、このように思ったんですね。私自身が一番大切なものである。私たちは自分を大切にしないで、自分自身のことをほったらかして他のことにこう目がいってしまうけれども、私たちは自分自身をよく整えて、自分自身を本当に愛して、私の心を本当に整えて、その上で私の心に御言葉の種をいただく、そしてその次に大切なものは私に与えられている家族ですね。その家族に熱心になって、私たちは御言葉をまかないといけません。けれども先ほども言いましたように、捕まえてキリストを信じなさいとか、信じないとサタンに滅ぼされてしまうよとか、地獄に落ちるよとか、そういうことを言う必要はないんですね。イエス様が良き隣人になりなさいと言いました。イエス様も人々を捕まえて伝道したのではありません。イエス様のもとに人々が集まってきたんですね。そうですよね。イエス様が行くところ行くところに人々が群衆となってこう来たんです。ですから三条の水訓のそのメッセージが終わって、イエス・キリストはあまりにも人々がこう押し寄せてくるので、今日の聖書の箇所ですね、その土地に立っていることができなくなって、イエス様は船に乗られて、そして群衆を離れて、その湖ですか、その船に乗ったそのところから人々にこう御言葉を語っているんです。ですから私たちがですね、自分自身を大切に思う、そして自分自身に対して神の言葉をその心に受け止める、そしてその言葉を大切に大切に育てていく、そして私たちがキリストに似るものとして育っていく、そうするとですね、平安を家族に与えると、家族は私たちから離れるはずがありません。ところが残念なことにですね、牧師の子供が本当に教会に反発する人が多いですね。そしてクリスチャンの子供がクリスチャンにならない方が多いですよね。それはなぜかというと、私たち先に救われた者がですね、その御言葉に対する考え方が多分間違っているからですよね。私たちはこの御言葉をいただいたならば、私たちはですね、本当に、まあ自分のことは棚にあげてですよ、本当に愛のなる 愛のある人にならなければなりません。ですから子どもたちが何でも親に相談することのできる、そういう関係を作らなければなりませんね。子どもたちに対して、あるいはご主人に対して、自分の家族に対して徹底的に使える、聖書の言葉を語らなくても、その私たちの生き様が聖書を証しするものにならなければなりませんね。私たちの生き方がキリストに似たものとしてですね、キリストのその姿を表すものになった時に、人々は、ああ、あなたが信じている神はなんと素晴らしいということでですね、私たちに近寄ってくるんです。イエス・キリストのように私たちの周りにきっと群衆というほどの人々が集まってくることでしょう。そのように考えると、本当に神様がこんな私たちにもずっと諦めずに御言葉の種をまき続け、まき続け、まき続けてくださって、早く気づきなさい、あなた方が一番大切、あなた方のその心の中に御言葉を育てることがどんなに大切なことか、この種をあなた方のうちに育てたならば、100倍、30倍、60倍のその実、アブラハムに約束したその約束が必ず私たち一人一人の家族の中にも、あなた方一人一人の心の中にも、嘉手納教会にも必ずその祝福は与えられていきますよということ、このことをイエス様は教えてくださっていると思うんですね。ですから私たちは短絡的に考えないようにしましょう。伝道といったら外に出ていく、伝道といったら教会のためだけに奉仕する、教会のさまざまな奉仕を本当にできるだけ少なくしてですね、私たちは家族を大切にすることを考えていきましょう。昔よく他の兄弟姉妹と笑っておりました。役員会をしている夫たちが忙しくてですね、私たちは役員未亡人ですねと言って、いつも、主人たちがその役員会終わるのを待っていたのを懐かしく思いますけれども、それは良くないことですね。もっともっと家族のために私たちが心を尽くして、神様の愛、神様のその十字架のあがない、復活の命、これが福音です。これが大切です。私自身がそのことに生きてみせてですね、子どもたちが、周りの人々がそれに従っていくものとなっていく、そういうことを願って歩んでいきたいと、本当にこの頃考えさせられていることですね。どうか皆さんも谷川の本当に水をしたい、求めるように御言葉を求め続けてください。御言葉を求め続け、その種が私たちのうちで豊かに開花するとき、私たちはキリストに似るものとして、キリストを証しするものに変えられていきます。そして私たちはこの肉体の命は滅びますが、必ず永遠の国に入ってですね、死も悲しみも涙も病気も争いもない、そういう素晴らしい世界の中で永遠に幸せに暮らす、そういう時が必ず来ますから、そのことを信じてまた歩んでいきましょう。イエス様が私たちを諦めないで御言葉の種をまき続けてくださった、私たちも諦めないで、自分自身に、自分の家族に、私たちの身近な方々に福音の種をまく、捕まえて伝道するのではなくて、私自身を通して本当に人々の良き隣人になることによって福音の種をまいていきたい、そういうふうに思います。お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。せっかくあなたが御言葉の種をまいてくださいましたが、本当に私自身も40年の間うっかりと過ごしてまいりました。けれどもあなたが諦めないで毎日毎日語り続けてくださいまして、40年経った今、本当にあなたの御言葉の種が私たちにとってどんなに必要なものであるかということを思い知らされております。どうか天のお父様、本当に今日あなたの御言葉を語らせていただきましたが、ここにいらっしゃるお一人お一人も本当に神の言葉をしっかりと心に受け止めながら生きていくことの大切さ、そして自分自身を通して家族を本当にあなたの救いに導くことの大切さ、 そのことを一人一人が真剣に祈り求めていくことができるように、どうぞあなたが導いてくださることをお願いいたします。私たちが迷うことなく、本当に私たちの隣人として家族を愛することができますように、そして教会の兄弟姉妹を愛し、そして兄弟姉妹を本当に共に成長するものとして互いに切磋琢磨することができるように、どうぞ神様が導いてくださることをお願いいたします。この嘉手納教会に与えられました使命を、ここにいらっしゃるお一人お一人が本当に神様のその力をいただいて、一緒になって神の国を建設していく、そういうものとなっていくことができるようにお願いいたします。この祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を捧げていきましょう。どうぞお待ちください。
Thank you.